すべて求めるものは、求め続けるものは得て、探し続けるものは見出して、叩き続けるものは開かれるんですよということです。ですから私たちは祈り始めて、いつまで祈り求めるのか、いつまで探し続けるのか、いつまで叩き続けるのか、答えは何ですか？そうですね。得るまで、見出すまで、開かれるまでです。イエス様が例え用いられましたね。一人のヤモメがおりました。ヤモメというのは当時社会的にまで、このシングルマザーでありますけれども、本当にこの弱い、一番弱い立場の人で、力もお金も、この人もですね、頼る人も持たない。そういう、この社会で一番弱い人のことですね。だけども、彼女が抱えている問題を何とか解決してほしいということでですね、裁判所に訴えるわけですね。ところがこの裁判所の裁判官というのはね、まあ、人を人と揉まない、非常に強欲で無慈悲な裁判官であります。何遍訴えても何とも思わないんです。それがどうしたということです。わしは一生が信者ということです。こんな山の訴えにいちいち応対しておられないということでありますね。無視します。当然無視します。ところがこの山が毎日毎日来てですね、訴えるんですね。もう毎日毎日裁判官様、裁判官様と訴えるわけですね。もうほとほと困り始めたんですね。うるさいや、うるさいやつじゃと。どうしたら追い払えるか、仕方がない、聞いてやろうと。この山のために、私はそんな人間じゃないんだけども、良い裁判をしてやろうと。正しい裁判してやろうと。もうそうしたら、この訴えから逃れられるというわけでありましてね。この裁判官は、やもめの、このやもめの訴えを聞くんだということですね。この裁判官の言ってることを、あなた方は聞きましたか？イエス様はそうおっしゃってました。求め続けるので、訴え続けるので、こんな、裁判官でありましても、無慈悲なものでありましても、聞いてやるということが起こってくるんですよ。まして、あなた方の天の父よと、こうするわけです。また、ルカの11章の方の、この平行記事の中では、真夜中にですね、一人の友人がこの家に、着いたんですね。当時の旅というのはですね、この、その旅がこのいろんなこの問題が起こってですね、トラブルもあってですね、予定通り着かないということが多かったそうでありますが、真夜中にですね、その友人の家に、その町の友人の家に宿泊する予定におりました、うちに着いたわけですね。で、真夜中にその友人を迎えるわけであり、旅の友人を迎えるわけですね。ところが家にパンがない、お腹空いてるけどパンがないんですね。ですからその人はですね、隣の友人に対して、ドア叩いてですね、真夜中に今私の友達が着いたんです、旅して着いた、お腹がペコペコなんだ、どうぞどうぞパンを貸してください、パン貸してください、願うんですね。ところが友人はですね、もう勘弁してくれよと、勘弁してくださいと、子供たちもようやく寝かせて、もう私の家はもう寝入ってるんだから、もう邪魔しないでくれと、こういうわけでありますね。明日の朝にしてくれないかというわけです。だけどもその友人は困って、お腹空いてるところの、本当に弱ってるところの、その友達のことを思うときに一生懸命叩くんです。そう言わないで、この私の友のために、疲れ果てて、お腹空かして、友のためにどうぞ起きてパンをくれないか。ついにですね、この隣の人はですね、もう仕方がないのでですね、パンを出してくれるという話であります、ね。この話はあなた方は聞きましたか？ましてあなた方の天の父だと、こう続くわけであります。この二つの祈りは、一つが山の祈りとは、自分のために祈ります。一生懸命自分の問題を解決するために訴えます。もう一つの友人の祈りは、人のために、他人のために、私たち一生懸命願います。人の苦しみ、人の困難、人の本当のお腹が空いて寄り果てているときに、その人のために、一生懸命、隣人のために祈ります。叩きます、ね。何を教えていらっしゃるか。 そうなんですね。祈りというものが必要であるべきである。忍耐がかかるべきである。皆さん、祈りというのは簡単なことではない。祈りというのは非常に困難な祈りがたくさんあります。私たち祈り始めて、すぐですね、行き詰まるってことがあり得るんです。その時に私はどうするかなんです。どうするかなんです。もし私たちが諦めるとしたらね、まあいいや、仕方がない。諦めるとしたら、どうでしょうか。私たちの祈りは、神様に聞いてもらっても聞いてもらわなくても、まあ仕方がない。どちらでもいい。その程度の祈りでしかないということになります。神様はそんな祈りを、私たちの祈りをお聞きになるほど暇じゃない。聞いてもらっても、聞いてもらっても、どちらでも、もらわなくても、どちらでもいいっていうのは、それまで私たちにおいて、本当に真剣な祈りになってこないんですね。しかし私たちが本気で、真実に祈っていくならば、忍耐深く祈っていくならば、失望や落胆に打ち負けない、さらに祈っていくならば、神様はその祈りをちゃんと聞いててください。そして、必ず答えてくださる。その答え方はどうでしょうか。 100% なんです。 100% の答えなんです。ことごとく答えてくださる。これがイエス様がここで言ってらっしゃる祈りであり答えなんですね。ヘブル人の手紙の11章の6節を開ける方は開いていただきたいと思いますけれども、後ろの聖書の新約聖書の後ろの方でありますが、ヘブル人の手紙の第11章の6節、ここにはこう書いてあります。信仰がなくては神に喜ばれることはできない。なぜなら、神に来る者は、つまり神に祈り求める者は、神のもとに来て神に訴え祈り求める者は、神のいますことと、ご一緒を求める者に、報いてくださることを必ず信じるはずだから。結局私たちはね、祈りをやめてしまう、途中でうやめになってしまうということはですね、私たちの信仰の問題にもかかっているんですね。信仰なんです。祈りに聞きたも神様がいらっしゃい。神様があらの祈りを聞いていてください。そしてその祈りに神様必ず応えてください。必ず信じるはずからだと書いてあります。そうじゃないでしょうか。この信仰が試されている。忍耐強く祈りなさい。祈り続けなさい。そして信仰を持って神がいます。そして神がある祈り聞いてください。答えてください。必ず信仰を持って祈りなさいということですね。祈りについてですね、少し私たちが理解しておくべきことがあります。聖書によるならば、神様が私たちの祈りにお答えください、必ずお答えくださるという、その神様のお答えのパターンが大体4通りあるということですね。私今日手元に小さな祈りの細胞というパンフレットを持っておりますが、もう亡くなられたと思いますが、定家俊夫という先生が祈りの人であり、祈りを極めた人でありますが、日本基督教団の札幌の月札教会の牧師を長らく務めていらっしゃいました。祈りについて、祈りの実践家でもありね、いろんなことを書いて本を出していらっしゃいますけれども、小さな本ですけれども、コンクレットのものになりますが、その一番最初に祈りは必ず聞かれるということがね、書いてあります。でも非常に簡潔に書いてある。私はこれ読んで本当にね、すっきりしたことがありますけどね。祈りの、神様の祈りの答えってね、4つほどあるんだということで、私たちが祈りの大切なことを知っているならば、いながらですね、どうしてもこう真剣にならないということがまあまああるんだということですね。熱心に祈れないのは、また祈り方ができないのが、できないのは、神様は私の祈りを必ず聞いてくださるという経験と確信がないからじゃないかと、この先生は言います。 また私たちにないわけじゃないけども祈りに応えてくださったという経験が案外乏しいのであります。